A month or so after we were married,
結婚してから1ヶ月ほど後、妻と私は車で長い旅をしました。妻が運転し、私はくつろいだ気分になるよう努めていました。努めてと言ったのは、その時走っていた道路はスピード違反の取り締まりで有名な場所であり、妻は当時スピードを出す傾向があったからです。私はこう言いました。スピード出しすぎているよ、もっとゆっくり走りなさい。新婚の妻は心の中でこう思いました。あら、私はもう10年近く運転してきたけど、教習所の先生以外には誰も私に運転の仕方を指図した人はいないわ。そして妻はこう答えました。何の権利があって私に運転の仕方を指示するの。正直なところ、その質問に不意打ちをつかれましたけれど、夫としての責任を果たそうと必死になって私はこう言いました。さあね、私は君の夫で親権を持っているからだよ。兄弟の皆さん、助言までに、もし似たような状況にあったとしても、それは正しい答えではありません。そのような間違いをしたことは二度となかったと言えることを嬉しく思います。教義と誓約は、家庭であれどこであれ、親権を使う権利は生活における正義と直に結びついていると説明しています。天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできないのです。さらに、いかなる程度の不義によってでも、他の人を制御し支配し強制しようとするとき、その力を失うと述べています。この聖句によれば、私たちは義の原則によって導かれなければなりません。そのような原則は教会のすべての指導者と同様、家庭の父親と母親にも当てはまります。不義な方法で人を支配するとき、主の御霊を受ける権利も、神から授かっているどのような権威を主張する権利も失います。そのような方法は支配される側のためになると考えるかもしれません。しかし、自分の選択の自由を使える、または使うべき人を強制的に正義の道に歩ませようとするのは不義な行為なのです。人に対して断固とした限度を設ける必要があるとき、常に愛のある忍耐と永遠の原則を教える方法によって行うべきです。私たちは人に正しいことを行うよう強制できません。聖文はそれが神の方法ではないと明確にしています。強制は反感を招きます。人は自分が信頼されておらず無能だと感じます。支配する人が他の人のために全ての正しい答えを持っていると誇らしげに考えると、学習の機会をなくしてしまいます。聖文にはこのような不義な支配をするのはほとんど全ての人の性質と傾向であると書かれています。ですから、それが陥りやすい罠であることに注意するべきです。聖文は特に男性の問題として取り上げていますが、女性も不義の支配をすることがあります。不義な支配には絶え間ない非難、承認や愛の欠如が伴うことがよくあります。支配される側はまるでそのような指導者や親を喜ばせることは決してできず、自分はいつも不十分であると感じてしまいます。賢い親は子供が生活の特定の分野において自分の選択の自由を使う準備ができていることを見定めなければなりません。しかし、親が全ての決定権を握り、それを親の権利であると考えるなら、子どもの成長をひどく制限してしまうのです。子どもはいつでも家にいるわけではありません。子どもが独立して家を出ていく頃になって初めて選択の自由を使う力を子どもに与えるのでは遅すぎます。家にいる間に重要な決断をする自由を一度も与えなかったとすれば、賢い決断をする能力を急に伸ばすことはできません。そのような子どもはこうした強制に反抗するか、または自分で決断できなくなってしまうのです。 賢い親は自分たちがいなくてもやっていけるように子供を育てます。子供が選択の自由を適切に使うほど霊的に成熟すると成長の機会を与えます。これはもちろん時に子供が間違いをして失敗から学ぶということでもあります。私たちの家族はある経験を通して子供の選択する能力を養わせることについて学びました。娘のメアリーは小さい頃ひときわ目立つサッカー選手でした。ある日チームは期待通りに決勝戦に進むことになりました。試合は日曜日です。10代半ばのメアリーはずっと安息日はレクリエーションのためでなく休息と霊的な再生の日のためだと教えられてきました。しかしコーチやチームメートから試合に出るようプレッシャーを感じるとともにチームを失望させたくないという気持ちもありました。娘は私と妻にどうしたらよいか尋ねました。私たちは娘に代わってこの決断をすることがたやすくできたでしょう。しかし私たちはよく祈って考えた後、今回は娘が自分で決断するという霊的な責任を引き受ける準備ができていると結論づけました。一緒に聖文を少し祈りながらメアリーに祈って考えるように進めました。数日後、メアリーは自分の決断を告げました。日曜日に試合に出ることにしたのです。では私たちはどうしたらよいでしょうか。さらに話し合い、御霊の再確認を得た後、以前に約束した通り試合に出るという選択を許可しました。試合が終わった後、メアリーは待っていた母親の方へ向かって歩いてきてこう言いました。お母さん、最悪の気分だった。あんな思いはもう二度としたくない。安息日にはもう二度と試合に出ないわ。そして娘はその通りにしました。こうしてメアリーは安息日を守るという原則を自分自身で体得しました。もし私たちが試合に出ないように強制したら、御霊によって学ぶという力強い貴重な経験を娘から奪ってしまったことでしょう。お分かりのように、子供が選択の自由を正しく使うのを助けるためには、どのようにして祈りの答えを受けたらよいかを教える必要があります。また従順はもちろん、他のすべての重要な福音の原則の価値と目的を教えなければなりません。私たちは家族を養う際に最も大事な目標は、子どもが自分で天とつながりを持つように助けることだと決めました。最終的には子どもは親ではなく主に頼る必要があることを私たちは知っていました。ブリガム・ヤングはこのように述べています。人の子らに求められているすべての義務について優先順位をつけるとしたら、私は第一の最も大切な義務として天から地、言い換えれば神から人の心に通じる道が開かれるまで主なる神に願い求め続けることを挙げます。メアリーは以前に他の状況で祈りに対する答えを受けていました。ですから今回も娘が自分の生活の中でテントの祈りの道を築いていることを信じました。こうして娘は自分の経験から肯定的なことを学び、将来より良い選択をする備えができたのです。そのような御霊とのつながりがないと、選択の自由を使うという口実を設けて子どもも親もあらゆる好ましくない決断を合理化してしまうのです。聖文はこのように約束しています。賢くて自分の導き手として聖なる御霊を受けた者は欺かれなかった。不義な支配のもう一つの悲劇的な副作用は、神の愛を信頼しなくなることです。あれこれ指図して厳しい要求をする指導者や親に支配された人を何人か知っていますが、そういう人たちは義の道を進むように支え励ましてくれる天の御父から受ける本当の愛を感じることが難しくなってしまうのです。私たちは自分に託された人が何より大切な天とのつながりを築くのを助けようとするなら、教義と聖約第121章に記されているような親や指導者にならなければなりません。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により行動しなければなりません。ヘンリー・B・アイリング館長はこう述べています。若者に与えられる最大の支援は、彼らが神の家に続く道を歩んでいて、実際そこに戻れると私たちが確信しているということを彼らに感じてもらうことです。教会と家庭で私たちを導くべき原則について考えながら、トーマス・S・モンソン大館長の伝記から一例を挙げて私の話を締めくくりましょう。モンソン家の娘アン・ディブ姉妹の話によると、実家の玄関に入ると父親は今でもこう言うそうです。親、誰かと思ったら嬉しいね、綺麗になったじゃないか。 アンは続けてこう言います。両親はいつも私を少し褒めてくれます。私の外見がどうであれ、また何をしていようと、両親のところへ行くと自分が愛され褒められ歓迎され我が家にいることが分かるのです。兄弟姉妹の皆さん、これが主の道です。たとえ過去において誤った扱いを受けたとしても、主は身元へ帰ってくるよう望んでおられます。すべての人が愛されて、すべての人が歓迎されています。イエス・キリストの御名により、アーメン。